ストーリー、人生の転機と成功への鍵。ハワイで活躍するさまざまな方をお迎えしてお話を伺うこのコーナー、今日は2回目となりました。前回初回ではバタバタと始まりましてね、 G のご挨拶が抜けておりました。ここで今日はまずハワ G 一言お願いします。
はい、ハワイでぼーっと生きてるハワ G です。皆さんよろしくお願いします
そのハワ G とお迎えしたゲストは素敵ですよ。ホノルル日本人商工会議所会頭、日本文化センター、そしてハワイ日系人連合協会会長など、たくさんのコミュニティに大変貢献なさっていることでも知られています。昨年日系民150周年の行事でも秋篠宮様をご案内するという大役も務めていらっしゃいました。今日のゲストです、ハワイのバイリンガル女性弁護士、美人弁護士として知らない人はおりません、クリスティーン久保田さんです。
こんにちは、ありがとうございます。美人をつけていただいてありがとうございます、はい、
リクエストにより
よろしくお願いします
よろしくお願いします。まあ人望も厚くお仕事もバリバリのクリスティーンさん、人生の転機とお仕事の成功の秘訣伺うわけですが、まずこれまでの人生簡単に振り返っていただきますと、クリスティーン久保田さんはお生まれは日本なんですよね。
はい、そうです。私は日本で生まれたアメリカ人で、父がマウイ生まれのホノルル育ちで、進駐軍として、戦争終わってから日本に来ました。そして、疎開先の四国で母と知り合って、日本が大好きで、亡くなるまで日本にいました。それなので母と結婚をして私が日本で生まれましたが、
日本のどこなの？
横浜です。
あ、横浜
か。私は浜本です。そうなんだ、うん、で元町病院生まれなので、もう本当にもろ横浜で、元町が裏庭みたいなもので、ただし父は日本国籍を選択させてくれなく、私はずっとアメリカ人のみで、育てられたので、小さい時はアメリカ領事館が横浜にまだあったので、そこに日曜日はアメリカの歴史の勉強をしに行ったり、うん、そういうのは覚えてます。なんか嫌だなみたいな感じで連れられていった思い出はあります。で妹と2人で、アメリカンスクールに行って横浜で育ちました。
そうすると当時その当時は半分半分で、アメリカ人だけども日本で生まれて、国籍なくなるってことはないの？
27歳までにアメリカに戻らないと国籍を取られちゃうという移民法がその時はありました。それなので私は高校卒業してからアメリカにおじいちゃんとおばがいたので、ハワイに戻ってきたというパターンです。
でもしそれがなかったら来なかった？
ハワイ、それはないと思う。やはり英語学校っていうか英語で主体で勉強してたので、大学はほとんどクラスメートみんなアメリカかヨーロッパに行ってたので、やっぱりアメリカに行くっていうのが最終目的だと思います。サンモールといって横浜にある双葉の国際部なんですけど、18人しか卒業クラスいなかったんですね、小さいクラスで、だから父がやはり大きなハワイ大学行くと圧倒されちゃうんじゃないのかということでシャミナードというキャスリックの学校、同じ系列なんですけれども、そこに行った方がいいんじゃないのかということで、ホノルルのシャミナードに入りました。
その時は日本語と英語とどっちがうまかったの？どっちというか、
ちゃんぽんが一番上手でした。だから友達とはもう常にちゃんぽんが一番楽です。妹もそうですし、学校の友達も全員ちゃんぽんが一番楽です。今年何十周年 の高校の同級生 の、 クラス会をサンフランシスコでしてきたんですけど、みんなちゃんぽんです
だけどバイリンガルってよく言いますけども、クリスティーンさんみたいに両方ともこんなに完全な人ってあんまり見かけないんですね。ご両親の教育かな、
っていうよりも母がすごい日本人なので、はい、父はアメリカ人なの でアメリカ人として育てられたということで、友達がみんな、アメリカ人かヨーロッパの人だったので、その両方の文化を小さい時から学んできた。でインターナショナルデーみたいなのも小さい時からあったわけですから、ノルウェーの人はこういうふうにこういうふうにクリスマスを祝うとか、スウェーデンの人はこういうふうに祝うとかっていうのを小さい時から、普通の感覚で勉強してきてた。みんな世界の人はみんなこういうふうに違うんだなみたいなのが自然で学んできたので、ハワイに来て初めてこう差別というか、みんなが違うんだっていう あのものを感じました。それまではもう全然みんなが同じだ、みんなが違うんだけれども一緒に、あの一緒に暮らしてて一緒に学んでて一緒に遊んでてみたいな感覚だったんですけど、あの自分が違うという意識が全然なくて、あのハワイに来て初めて、え、あなたは日本からなんですかなんて聞かれて、そうですよみたいなのが不自然になったのが初めてだった。で私は英語がきれいに喋れたので、ペジェン・イングリッシュが話せなかったわけですから、うん、最初にハワイ来た時に私は父に英語で手紙を書いて、この子ここハワイの人は英語が話せませんって書いてどうして英語がアメリカに来てるのに英語が喋れないんでしょうみたいな、あの手紙を書いたの
を、お父さんはどう答えた。
だからそれはハワイ語だから、ハワイ語はちゃんと、あのホロホロとかっていうハワイ語、本当のホワイアンはもちろんあの父は教えてくれましたけど、ピジョン・イングリッシュの話は父はあんまり話さなかったので、うん、あのそれはあの私は最初にあの一生懸命勉強して覚えました。
あ、すごい。横浜のフランス系のインターナショナルスクール、そういったお嬢様学校で綺麗な英語を覚えてきた方がピジョンもハワイに来たら習得したわけですね。
そうですね。
さっきあの外でねお話しして、クリスティンさんの見事なピジョン、
すごい
G は分かりませんでしたね、う
ん、分かんなかった。何あれ、なんだあれ、何だったっけ。さっき
やっぱし大学行くじゃないですか。そうすると遊びに行くじゃないですか。でその時18歳でお酒飲めたわけですから、みんなディスコ行ったりするじゃないですか。で Where you grab from? Where you grab from? って言うんですよ。
だから、Where you from?
わかんない。
Where you grab from? って言うから、みたいな。それ Where did you graduate from? っていうのが Where you grab from? なんですよね。
あ、そうなんだ。
だからそれがやっと分かって、で私はあのその時最初は Oh, I'm from Japan って言うじゃないですか。 Oh, you're from Japan? You're from Japan? You want bobura? You want bobura? って言われて、みたいな、それ何みたいな。でボブラっていうのは日本から来てる日本人のことをボブラって言うんですよね。それもやっと分かって、だから今度はよし、じゃあ高校はどこにしようかみたいなことで、私があの友達がローズヴェルって、ローズヴェルハイスクールっていうのは美人が多いっていうので有名だったので、だったら Where you grab from? To ローズヴェルとかって言って、あの美人の学校の卒業ですっていうのを覚えました。だからその時はやはりみんなムームーを着てつけまつげをつけてあのディスコに行ってた時代なので、私もSears に行ってムームを買って、ロングズに行ってあのつけまつげを、それを30分かけて一つずつ一目ずつつけて、でも母はやはりつけまつげっていうのは日本の人はあんまりつけないわけで、日本に帰ったらうちの母もびっくりびっくり、そんなつけちゃったんです。
片目だけつけまつげが落っこったなんか
して、そう落っこったのを妹がそれを踏んづけて、ケムシだケムシだとかって言って、そういうこともありました。
郷、にいれば郷に従えを徹底したわけですね。
あのとにかく馴染まないといけないわけですから、どうして違うのかなっていうのがすごく分からなかったので、あのどうやったら馴染めるか、まあ、もちろん学校に行って学ぶことも大切なんですけれども、あの同じ日系なのでどうやったら同じ日系になれるのかなみたいな、17歳ですからね、17、18、19ですからまだ全然子供なので、今考えてみたらあの頑張ったなとは思います。
そうだね、
でそういう学生時代を過ごされて、いきなり弁護士さんになられたわけじゃないんですよね。
あ、違います違います。あのお世話になった先輩の人、あの方が、学校の方があの旅行者をやってたので、私はもちろん日本から来てて、その時はあのローコの人はみんなあのラスベガスとかメインランドにディズニーランドとかに旅行行くわけですよね。私は日本に連れて行きたかったわけですよ、日本の素晴らしさということで。でツアー会社に入って、旗を持ってハワイの人を日本に連れて行く仕事 をし始めました。だから切符を売って、もちろんあの日本に帰る里帰りの人に切符を売ったりで、あの団体旅行を組んで、日本に連れてって、そこ日本から始まりシンガポールまで行くようになって、だからキャリア、旅行者のキャリア10年しました。あのとにかく日本っていうとすごい高いっていうイメージがハワイの人あったので、大丈夫よ、うどんとかそばとかラーメンとかすごい美味しいのよで、天丼も安いとこ行けばすごく安くて食べられるから私が連れてってあげるって言って、でそういうのを連れてって、だから初めて日本連れて行く人のその顔を見るのが私も楽しみで、今でも大好きです。あのあれだけもう本当に素晴らしいところだっていうのをもう顔に出ちゃう。アイスクリームをその先その先で食べさせて、わ、This is so goodっていうのを、あの幸せの顔、あの今でもあの私はあの連れてってるんですけれども、あの幸せな人たちだなと思います。
ねえねえねえ、その時のね給料ってどれぐらい？お金ゼロ。
昔ですか、うん、昔はもう全然大した、だって70年代ですから、うん、で学生ですし、だからこれはもう学校の合間に行ってる夏とかね、そういうことですか。
時間給でどれぐらい？
いくらぐらいだろうね、うん、大したことなかったと思うけど、私は免税店に勤めてて、免税店すごい給料良かったんですよ。11ドルぐらい。
お
その時すごい、もう最高、ね、最高の、はいはい、でも夜はインターナショナルマーケットプレイスでサンゴを売って、で土日は免税店勤めて、そして、他の夜はマトイっていう日本料理屋に勤めて、もうとにかくお仕事大好きで。
いつ休んでたの？休む時間ないじゃん。
だって勉強もしなくちゃいけないし、とにかく仕事をするのが大好きだったので、いろんな人とその時知り合って、そのおかげで、まあ、お友達も増えたっていうことですよね。日本語が、日本の人があんまりたくさんいなかった。で日英両語を話せる人はほとんどいなかった。だからすごく利用価値、私の利用価値がすごくあった、うん、ウェイトレスであろうとセールスであろうと免税店であろうとどこであろうと、そういうふうにベラベラベラベラ両方喋れる人あんまりいなかったので。
でも通訳として働いたらもっと良かったかもしれない。
でそれで後でその通訳として、その日本の人はあんまりそう投資とかしてなかったわけですから、その走りですよね、うん、その時に初めて騙されたりして、弁護士の人たちが通訳が必要ということで私が通訳を始めて、で通訳は通訳でいいんだけど、うん、やること全部いつも負けちゃうから、どうして負けちゃうのかなっていうことになって、私が理解できないので、弁護士の先生がじゃあ弁護士になればいいじゃないかって言われたので、
で通訳やったら全部日本人はその当時負けてたの、裁判。負けち
ゃう。だって何も分かんないのにサインしちゃうわけじゃないですか、40ページの契約書。
分かんない。
私はこれ全部理解しましたって書いてサインするわけじゃないですか。でそれは誰かを信用してるわけでしょ。だから日本人が日本人を騙すとか、ローカルの人、外人、アメリカ人が日本人を騙すとか、これはここ書いてあるんですよって言って、ハワイ人がサインするじゃないですか、うん、で内容が全然違ったらどうします？だけど、そうって言ったってって言ったら、言った言わないの話になっちゃったら誰を信用しますか？
そりゃそうだね。
いや、今でもそういった話ありますよね。日本の方はよく読まないって。70年代だったらほとんどの方が言われるままにサインしてたんです
よ。信用をしてたわけですから、はい、今はまあ弁護士を雇うだとかっていうことをみんな一般的に普通にしてますけど、昔はそういう恐れもない、なんていうのかな、知ってる人何な関係があるだとかっていうことで、そんなことはしなかったわけですから、うん、だから後でお金全部取られちゃった。それでもすごい悲しい、もう全財産持ってきてる人とか、うん、you know、ご主人亡くなって亡くなったお金で持ってきてる人とか、そういう人たちがすごく多かったので、そういうの見てると、なんで負けるのみたいな感じになっちゃったので、だから本当に騙されたっていうのを証明するのがすごく難しい、
うん、
だからじゃあ最初のところ その最初の原点のところで、それをちゃんと守ってあげなくちゃいけないなっていうことですよね、うん、だからそうしなくちゃいけないなと思って、30の時に学校戻ってちょっとやってみようかな。
すごいね、30で弁護士だって。
それで弁護士になろうと、
うん、お嫁に行ってなかったのでね。それがメインのポイントなんですけど、うちの母かわいそうに涙の物語で、どうしてお嫁に行かないのっていう感覚で、父もかわいそうに仕事を辞めたか引退したかったと思うんですけど、また大学に行くのみたいな。
娘に仕送りを続ける、
はい、続けなくちゃいけないみたいな感じですよね。でももちろん月謝高いので、仕事をしながら学校行ったんです。
だけどさ、その当時30で帰ると、向こうは、まあ、クラスメートは20代の人とかさ、若い子ばっかりでしょ。
頭がいい
人ばっかし、若い人の、じゃあもう手なずけたわけ。
悲しい物語ですよ。もうだから大変、ライブラリーで夜中までずっと勉強して、で一人日本人 の男の方がサラリーマンで LLM 取ってた人がいて、二人で目が痛くなるまでライブラリーにずっといたのは覚えてます、うん、でも日本の人はもっと偉い。私なんかは英語を読めるからは分かるんですけど、彼なんかはやっぱり辞書を広げて言葉が分からないのでね、だからもっと大変だったと思う。
でもほら、法律用語って全然違うんでしょ、この
喋
って
た。
だからそこを初めから勉強するって、はい、もう大変だね。
英語人でも大変だと思うから、日本の方なんかもっと大変だと思う、うん、
それよりも考え方を変えなきゃいけないんですよ、思考。だからどうやってトレーニングしたの？
それはもう読んで理解してケースラーですからやっぱ判例読んで、あこういうふうにしてそう、あこういうふうにするんだみたいな、あのだけどやっぱりコンセプトとしては難しいですよね。日本の人っていうのは訴訟を起こさない人たちですから、そういう社会で私は生まれ育ってるわけですから、うん、あの遠慮はするし、人を訴えるっていうことは最後のことですから、だけどだから反対にズケズケになっちゃうわけですよね。アメリカにみんな、日本の人みんなそうですけど、
それだからズケズケなんだ今でも、
そうかもしれないですよねでもあの簡単に言うと、エレベーター、私最初来るときにエレベーターに乗るじゃないですか、うん、そしたら男の人はみんな私のことを待ってるわけですよ、
うん、
降りるの、
うん、
だからドアが閉まっちゃうわけですよ私降りないですよね。でそういうことあったんですよ最初来た時、
うん、
だけど今度私がそれ慣れちゃうわけじゃないですか、うん、そうすると日本帰るじゃないですか、
うん、
それは私はアメリカに慣れちゃってるから
先に降りちゃうわけ、怒られちゃう。
そうするとみんな男の人が私の顔見て、なん
て涼しい女だ、
だけどその時に私がI'm so sorry って英語で言うと、みんな急に Oh, that's okay だから その違いですよね、その文化の違い。だからズケズケしてるわけじゃないんだけど、そのカルチャーの違いが違うわけですから、だからアメリカでそうずうずしくするっていうのは当たり前なわけだから、だから私なんかはあのアメリカ人に囲まれて自分もずうずしくやってるなと思ってるんだけど、もっとず
う
ずしいですからね、you know? だからニューヨークなんかに行ったら、あのハワイ人も分かると思うけど、すごい
ハワジー、
ハワジー、ごめんなさい、
いい
プロナンシエーションがあんまり上手じゃないので
いい、
あのあれですけど、やっぱみんなそれぞれみんな違うと思う、やり方がみんなスタイルが違うと思う。
それだいぶ日本の男性って良くなってきました。その日本の方々は最近もうあの若い人っていろいろ要求をするようになったり、いろんなこと言えるようになってきました。
男の人はやっぱりまだ弱いと思うんですよね。弱い、
なるほど。日本の方を助けたい根本からということで、30歳で弁護士さんを目指した。それがやっぱりクリスティンさん人生の最大の転機でしょうかね。
そうですね。
ねえねえ、その時のお金って誰が都合したの？うん、あのほら3年間弁護士ね。
あの
お金ないでしょ。
ロースクールは、うん、あのローンズがあるので10年かけて返しましたけど、あのまずローンの申請ができます。でもちろんお父さんがあのお嫁に行ってないので、お嫁用のお金が少しあったんだと思うんですけど、いつも母に怒られるんですけど、ダディが出したのよみたいにいつも言われるんですけど、だからあの父にまだ送り続けてもらって、それプラスやっぱり高いので、月謝高いので、あのライブラリーで仕事をしながらあのローンを借りました、お金を借りました。
弁護士としてご活躍中、クリスティン久保田さんをお迎えしてお話を伺っています。お父様はね、まあ、嫁入り道具みたいな感じで、
すごいお父さんもいたもんだね。 うちの主人いたよ、おじいちゃんに
ということで、活躍ぶりはもう私たちみんなの知るところなんですけれども、 G、
はい、
成功の秘訣聞いてくださいよ。
そうだね、まあいろいろ弁護士になられて、まあそれ最初ね、多分誰もクライアントがいなくて大変で、それを頑張ってきて、それでこれだけのハワイでのね、まあその皆さんが認める弁護士になられた、まあ秘訣があるとすればね、どういうことですかね。
まあ、何事もそうなんですけど、うん、あの一生懸命やる、熱意がある、パッションですよね。私はあのウェイトレスしてる時も、サンゴ売ってる時も、とにかく一生懸命やる、やってること大好きなんですよ。だからあのお客様のために、あのお客様はそう思ってないのかもしれないんですけど、私は本当に心からあのその方だと思いながらあの仕事してます。あの魔法使いじゃないので、ピュッてあのマジックで解決することはできません。だけど一生懸命あのできる限り、
パッションを持つこと、
うん、そうです。
もう一つ我々が見るとすげえ好奇心あるよね。あれ何、これ何とか、
そうですね、
しつこく聞くね。これはどうですかね
そうですね、それがなければ前に進まないと思うし、それがあって初めて解決方法が見つかるんじゃないんですか。ここで止まっちゃったらだって前に進まないんじゃないですか、
うんうん、だけどまあそれだけじゃなくて、も明るさみたいなのも必要ですかね。
パッションがあるっていうことは、うん、前向きに何事もあれしなくちゃいけない。私はあんまり なんてくよくよしない、うん、あの悪いことがあってもここから何を得るかっていうことを見て、そしてプラス思考に持っていく。そうじゃないと、うん、だって人生短いから、うん、あの暗いことがあったとしてもそこから何が得られるかっていうこと、あのいろんなあの私なんかはこの仕事してていろんな社長さんと会っていろんなお勉強させていただいているので幸せだなと思います、うん、あの弁護士に会いに行くのはハッピーだから会いに行くわけじゃないわけですから、何か問題があるからっていうことですよね。だからあのそれを一緒に解決できたりできなかった時もあります、うん、あのだけどそれを一緒に解決できたり話し合ったりするっていうことが大切だと思うので、うん、そこであの信頼関係を作って、そしてあのお手伝いできるっていうことが私の幸せだと思います。
なるほどね。成功の一つ、まあ、ちょっと先ほどの話の中で私のアイデンティティは半分ずつ、
はい、
アメリカ人であり日本人であるという、この両方をうまく使い分けたといいますか、うんうん、それも、まあ、
この前あの先週ですけど、ユラニ学校の日本語学校のクラスに行ってちょっと話したんですけど、バイリンガルとバイカルチャルっていうのは違いますよっていう説明を子どもたちにしたんですよね、うん、やっぱり言葉をしゃべるだけではなくて、やっぱり文化を理解しないといけないと。
なるほど。
その文化を理解するっていうことがすごく大切だと思う、
うん、バイカルチャルね、
はい、
ってことは居酒屋でも飲めるし、
そうです、
ワインも飲めるし、
飲めるしステーキも食べて
ワイン飲んだ時はこう
大福も食べてそうです、それが私大切だと思います、はい、
すごいね。
だからこれからはね、あの日本とアメリカの橋になるってみんなよく言うんですけれども、その橋っていうのは渡って向こうに行って大福食べるだけじゃなくて、やっぱ本当にその文化の中に入り込んで、あのアメリカ人の人って案外とそういうことするんですよね。日本に行って本当に温泉の良さを理解して、うん、あのハマチ食べたりなんかいろいろ、とにかく本当に日本人になっちゃうわけですよ、うん、だから日本の人もこちらに来て本当にハワイの人をハワイの文化に慕って、あのこういうふうになってほしいなと思います。だから
ということはやっぱり切り替えが早くないと、うん、なんだろうね、うん、お宅のご主人なんかなんて言ったの？
うちの主人は、うん、なんていうのかな、両方都合がいいって言うんですよ。好きな時にアメリカ人になって好きな時に日本人になってるから、だからまあ私は弁護士なのでいつもあの喧嘩するといつも勝つんですけど、
正直に
ちょっとかわいそうなんですよね、はい、だけどまあそれで幸せみたいですからいいと思います。
そうなんだ、
はい、
そうか、クリスティンさんおっしゃるようにアメリカ人で日本に行く観光客の方は日本人の本当の生活見たいってすごい興味津々で普通の生活に入ったりしますよね。日本人が海外旅行って、
ね、おむすび持ってきてお稲荷さん買ったり、まあそれもいいんですよ別に、それは全然いいし、特にハワイはそういう、はい、あの観光地なのでそれはしょうがないと思うんだけれども、うん、やっぱコミュニティがどういうことをしてて、うん、どういうものを大切にしてるか、うん、特に去年元年ものなんていうのは6代目7代目 その佐藤さんっていうのが150年前に来て、6代目7代目全然日本人みたいな顔してないんですけれども、うん、私はすごい感じたのは日本人、うん、10% 日本人の詩しか入ってないんですけれども、うん、涙流して私は日本人でよかったっていうことを言うわけですよね、うん、だからそういうその大切さ、うん、その日本人で彼女が彼が嬉しいっていうことがどれだけ重いものなのか、うん、日本人の人が分かってるのかなと思うんですよ、
うんうん、
だからそこまでハワイの人っていうのは日本とハワイっていうのはつながってるわけですよね、うん、だから日本の人にもそういうことが分かってほしい。
なるほど、
うん、
それから特にクリスティンはさ、なんて言いますかね、人の気持ちが分かる弁護士で、ね、辛いところが分かるっていうのはやっぱそういう自分が経験したからかな、それともまあ
ね、いろんな人を見てきてるので、うん、自分では言いたくないですけども何十年やってるので、うん、いろんな経験をした人を見てきて、でもちろん自分も最初にやっぱり女として来てこういうことを経験したのは最初の方だと思いますよ、
うん、
で今はもう本当にハワイの人たちは国際的になってるし、日本にもみんなほとんどの人が行ってるし、日本語学校行ってる方も多いし、昔は全然そうじゃなかったので、
うん、
国際的になってよかったなと思います。私は本当に今もう父も母も亡くなっちゃってますけど、父とは話はしたい、天国行ったらその話は、でありあの時全然違ったねっていう話をしたい、うん、
そ
う
か、
うん、
でもありがとうも言わなきゃね、
天国ありがとうとも言わないといけないと思います、はい、
さて次ほら将来の夢、これから何やりたいの、今度は、まあ、弁護士からじゃあ医者ぐらいにもなる、医者とか
それはしませんけどやっぱり
お坊さんとか、うん、
お坊さんお父さんは髪の毛ちょっと切りたくないのでしたくないですけど、でもやっぱり同じように ブリッジにはこのままなりたいし、うん、あの世のため人のためっていうと大げさですけれども、なんか楽しくみんながみんながみんなと仲良くできる、でコミュニティにしたって日本の人たちが理解できるようにお手伝いできればいいなと思うし、ハワイの人たちを日本に連れていくのはまだまだこれからもずっと続けていきたいなと思うし、うん、すごく楽しいから、
うん、クリスティンさん の, 日本ツアーって楽しそうですね。
もう楽しい楽しい
楽しいです大好き来てください。
じゃあそのなんか特別に食をまた第三の天気で変えるってんじゃなくて、今やってることをもう少しこう、
そうですね、またこれからはなんか違う形でやるのかもしれないし、文化センターもやったし、商工会議務所もやったし、うん、連協も県人会もいろいろやったし、今、うん、お祭りもやってるし、うん、だからヒスレアもやってるし、いろいろなことをやって何かそれをどうやってつなげていくか、
つなげる仕事、
だから何、若い人もちょっとわからないし、どういうふうにしてやるのが一番いいのかなっていうのをこれから考えていきたいし、やっぱし幸せを売るっていうことですよね、どっちもどっちでね、う
ん、今すごい年収すごいでしょ、お金が儲かってしょうがないんじゃない、
そんなことないですよ、そんなことないですよ、私たちなんかもうただ働きで大変ですよ、
働き働きが多いの、
そうですよ、
あそう
そうでしょ、
ここだってただでご出演いただいてるじゃないですか、ハワイ
ジーの頼むのは全部
本当だね、今弁護士の時間給っていくらなの、今
私は1時間450ドルです、
違う、払って
450ドルだよ、でもそれ以上のものがやっぱり返ってくるんだろうね、
でもそれはやっぱりビジネスですから、やっぱりね、うん、お仕事なさってる限り儲かるのが目標ですからね、
そうだそうだ、これやっぱりいい弁護士になると本当に勝てるって本当ですか、
うん、勝てるっていうんじゃなくて、何が、私は弁護するっていうか、最初に騙されないようにするっていうのが仕事なので、騙されちゃった後はもうお金がすごいかかりますよ、だからそれはしょうがない、そういうシステムなので、だから騙されないようにしないといけないと思います、気をつけてください、
ね、うちの女房に言ってこう、
騙されいろいろですよね、だから契約上のものもあれば、だから相続のものもあれば、親子喧嘩する人もいれば、もういろいろですからね、だからとにかく何事も分かんなければ聞きなさいっていうことだけです、
なるほどね、転ばぬ先のクリスティンさんですね、
いいな今のは、
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵、まだまだお話伺いたいんですが、そろそろお時間ですね。マイストーリー、今日のお客様は本当に優しくて力持ち、パワフルという感じでしょうか、そしてチャーミング、弁護士としてご多忙を極める中、地域社会のため、人のため、社会貢献活動にも真剣に取り組んでいらっしゃるクリスティン久保田さん、お話を伺いました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
楽しい時間でしたね。